先週はローマ5章前半から神の平和、神の栄光、つまり神様からの祝福、目に見える祝福のみならず、苦難困難をも私たちは誇りにするのだというお話をさせていただきました。私たちはいくら苦しみ苦難を誇りにすると言っても、苦しみだけでは生きていけません。しかしイエス・キリストが私たちの心に聖霊によって授けてくださる愛情、神様の愛情を受け取ることができれば、苦しいことをも肥やしとして乗り越えていくことができる、そういう神の愛の特権を私たちはいただいているのだという話をいたしました。今週は6章前半、罪からの解放としての死ぬことについてお話しいたします。信じる者が2000年前の主イエスの十字架の上でイエス様と共に死ぬということが、あらゆる問題、罪からの解放になっているというお話です。私たち人間は自己保存本能というんでしょうか、イエス様知らなければ生き延びることに視力を尽くす、全力を全身を傾けるということをごくまれにすることがあります。船が沈みそうになれば死に物狂いで救命ボートをつかむことでしょう。地上に食べ物がなくなれば野原に生えている草も食べるでしょうし、もしくは犬やネズミを捕まえてでもその肉を食べようとするでしょう。山に遭難した、飛行機が落ちて、山から降りられない、そういう時に中には死んだ仲間の肉を食べてでも生き延びようとするというケースもあります。それほど人間というのは生きる力にあふれているとも言えると思います。イエス様を受け入れた人に関してはロマ書6章前半ですけれども、次のような特徴的な表現で、その生きるということと死ぬということが表現されています。4節、6章4節、キリストと共に葬られと書いてあります。5節、キリストと一体になってその死にあやかる、キリストと一体になってその死にあやかると書いてあります。5節でした。次6節、古い自分がキリストと共に十字架につけられた、古い自分がキリストと共に十字架につけられた。8節、キリストと共に死んだと書いてあります。イエス様を信じて洗礼を受けてイエス様の証人になるということは、その時点で何を体験したのかというと、2000年前の昔、エルサレム城壁の外、ゴルゴダの丘の十字架の上で公開処刑されたイエス・キリストという青年と共に自分自身も死んでしまっているのだというふうにロマ書6章は書いています。2000年前のイエス様の十字架でイエス様と共に、実は今生きている私たちはもうすでに死んだのだというふうに聖書は説いています。 通常の現代人の感覚からすると到底理解できないことだと思います。洗礼を受けた時に2000年前のイエス様と一緒に自分は死んだ、ということなんです。6章3節、その死に預かるために洗礼を受けたことをあなた方は知らないのですか。十字架の死に預かるために洗礼を受けたことをあなた方は知らないのですか。よくよく読まないと全然わからない箇所だと思います。なかなか実感が湧かない、そういう箇所だと思います。生きている限り私たちには罪というものが付きまとってきます。でこの罪が人類のあらゆる問題の根源になっているわけです。一言で言い換えると罪というのは的外れということで、天地を作られた神様が嫌がられることをわざわざするというのが罪です。でもしこの7節、死んだ者は罪から解放されていますってありますけども、その文字通り死んでしまうのであれば、十字架でイエス様と一緒に2000年前のあのゴルゴダの丘で自分が死んでしまっていたならば、当然ながら罪の問題から解放される、人類が抱えたあらゆる問題からの解放が死ぬことによって始まるというのです。ちょっとロマの福音書7章の2節3節を読んでみたいと思います。7章2節3節、結婚した女は夫の生存中は律法によって夫に結ばれているが、夫が死ねば自分を夫に結びつけていた律法から解放されるのです。したがって夫の存命中他の男と一緒になれば姦通の女と言われますが、夫が死ねばこの律法から自由なので、他の男と一緒になっても姦通の女とはなりません。もしくは結婚した男性が、女性、とこう結ばれているわけですけども、その相手が亡くなってしまったら女性との交際というのは一気に自由になる。どうですか、自由、相手が亡くなってしまえば自由、もし自分が亡くなってしまえば全てにおいて自由ですよね。死んじゃえばあれするなこれするなって聖書に書いてありますけども、それから自由になりますよね。この事実を正面から受け入れることのできる方々は幸いです。イエス様を十字架の死からさらに解き放って生き返らせた神の力がその人に働くからです。イエス様をよみがえらせた神の力によって新しい命をもらうことができるからです。死ななければ新しい命はやってきません。死ぬというのはもっと具体的に言うと、周りの人から認められたいとか褒められたいという自己承認欲求から自由になることです。お金持ちになりたいとか権力が欲しいとか有名になって周りの人から褒められたいという欲求から自由になることです。気持ちいいことをして生きていきたい、そういう欲望、おいしいものだけ食べて生きていた、生きたい、仕事もしないで楽をしたい、そういう欲望から自由になるということです。光幼稚園に来る途中に電車に乗って来られる方もいらっしゃると思います。駅、その電車降りて階段降り下って改札を通ることになると、なんととても素敵な匂いというか、美味しそうなお菓子の匂いが自分を誘うわけですよね。なんとかパイっていうんですか、そのなんか今焼いてるの買ったことないんですけど、 あれが思わず欲しくなるような匂いがやってきます。で、もしその時に無一文であったら買いたくなりますか？お金なかったら買いたいという思いさえ湧かない。つまりそのお菓子に関して自分はもう死んでるんですよね。死んでいたら、あ、買いたいなんていうことは全然思わない。それがこの2000年前の十字架でイエス様と共に死ぬということの具体的な例じゃないかと、今朝インスピレーションを神様からいただいて、このようにお話しさせていただきました。もし私たちが本当にこれイエス様と共に死んだんだということを自覚して、で新しい命をいただいて、先ほどの賛美歌のように神の子になったんだ、養子縁組、神様と養子縁組させてもらったと思うのであれば、欲望から、いろんな人間的な思いから自由になって、自分の罪から解放されて、いきます。でそこで何が起こるのかというと、解放されていない人たちの下心というものに、自分が解放されている分すごく敏感に分かるようになります。自分の心が汚染されていると周りも汚染されて、いい感じで見えないんですけども、自分の心がちょっとこう変えられて死んでしまっていると、死んでない人たちの意図、下心っていうのはパッと分かるようになります。つまり周りの人たちに、振り回されない、大事なことだけに集中できる、そういう生き方が突然できるようになります。神様からいただく恵みを、あ、ここに行けば恵みがもらえるって、こうそれを受け取って生きていくことができます。自然体になって脱力して、世の中の競争関係から自由になって、周りの人間との比較などから自由になって、シンプルライフというか、自分の生きる目的、神様にいただいた生きる目的に従って生きることができるようになります。例えば、教会のに特に神様の力が働く時っていうのは、例えばですけども、牧師の招聘の時に神様の力がよく働くと思います。国と国の関係でいうと、そういう力が働くというのは領土問題、例えば北方領土に関して、日本はそれ日本のものだって言ってますけど、ロシアはスターリンの政策に従ってロシアのものだ言ってきたわけですよね。でそれをこう一部分返してもらおうじゃないかみたいなことになると、主権、国の主権、無制限の権力というものがこうぶつかり合うわけです。でロシアは返したくない、そういうふうにこの力が急にこう大きな力が働く問題というのがありますけども、教会だったら牧師の人事とかじゃないかと思います。それでもし死んだ者同士が、牧師の方も死んでるから神様の意のままっていう気持ちで、教会の方がんも死んで神様の意のままということであれば、すごく人事はうまくいきます。お互い謙遜に神様の御心を求めて祈りながら、でももし片方だけでも両方が、いやいやいや、自分たちのなんていうかな、家のためとか自分たちの欲望のために誰かを陥れようみたいなことになると、話が複雑になってきます。思わぬ出来事が起こります。そういう魂胆、下心を持って人事をすると、悪い霊がこう働くってもだんだん見えてきます。これが一つの、死んだものと死んでないものとの出会い、大きな問題が起こるということです。死んでる方はそういう人事はスパッと 断りますけども、死んでない方はそれによって断れるということによって非常に大きな深手を負うと、そういうことが起こります。次に社会問題について、私たちが死んだものとしてどう社会問題に、対していくの、対峙していくのかということをちょっと話をします。環境問題のジャーナリストで船瀬俊介さんという方がいらっしゃいます。健康にいい建築、特に漆喰という塗り壁について、彼が取り組んだときに、漆喰というこの素晴らしい素材についてほとんど本が出ていない、ということに愕然としたそうです。漆喰というのはその小中学校で運動会やるときに白線を校庭にこう引きますけれども、あれ小石灰、それをですね、糊で固めて壁に塗るというのが漆喰です。5000年前の昔から漆喰を私たち人間は使ってきました。化学式でいうと CaCO3、 山で採れる石灰石を砕いて、それで使うわけですけども、その石灰石というのは貝とかサンゴが堆積してこう圧縮されてできたのが石灰石ですから、その石灰石を使わなくても貝殻を砕いて粉にして糊で固めればそのまま漆喰として壁に塗ることができます。創価協会では今日の午後、牧師館建設のために漆喰の塗り壁ともみの木の床でできたモデルハウスの見学会を3時に予定しておりますので、みんなでその漆喰というのを体験してみたいと思います。化学物質を吸収する空気がきれいになるという壁です。それでとっても白いので、化学物質でできている白い壁と比べたらあらゆるものが美しく見えるという美的効果が実はあります。そして音が激しくこう反響するので音響効果も抜群になるというそういう素材です。で、シックハウス症候群など環境問題に敏感なこの船瀬さんですけれども、どうしてこれが現代建築ではほとんど使われないのか、どうして出版物もなく大学の建築学科の教科書にも数行しか出てこない、そういう素材になってしまったのかというのを彼なりに考えてたどり着いたのは、巨大な何者かがこういうものを摩擦しているのではないかという結論でした。で、彼が考えるのは帝国主義がそれを生み出している。2008年の本で、その漆喰復活という本には次のように言及しています。辞書によれば帝国主義とは軍事力を背景に他国を植民地や従属国として支配する政策であるというふうに書きました。そしてこんなふうに続けています。テレビやインターネットの発達した現在、かつての軍事力による殺戮支配は世界世論の反発を招く。そうですよね、人殺しするとみんなに反発される。それで現代地球社会は軍事帝国主義から移行した情報帝国主義に支配されている。軍事力使うんじゃなくて情報で支配している。彼らは軍事力より情報力によって人類を操作している。具体的には石油、金融、軍事の三大メジャーの形で地球をほぼ完全掌握している。日本人に米を食わせるな、パンを食わせよ、これが第二次世界大戦後アメリカの占領政策だった。同じことが建築にも言えた。日本人に木で家を建てさせるな、石油で建てさせよ。石油とは化学建材のことである。日本だけではない、世界各国の民族が伝承してきた素晴らしい英知文化は情報帝国主義によりほぼ完璧に破壊されてしまった。建築文化だけではない、食文化、さらには農業、医療、工業までも殺されてしまった。食品添加物だらけの食品、農薬、化学肥料まみれの農業、薬漬けの医療、職人を殺した工業などなど。私がこの本漆喰復活にかけた思いは、建築のみならずこれら食、農、医、工などの英知文化の復活を共に念じることに他ならないというふうに書いてあります。で、ここでアメリカの市民をこう断罪しようというわけではありません。実はアメリカ市民をも奴隷にしてしまったような影の支配者が情報帝国主義者がいて、その責任を問題に しているだけです。石油と金融と情報と国連を支配しているグループ、例えばロックフェラーという人たちがいます。で、人類が石油というのを本格的に量産して使うようになったのは、使えるようになったのは、たかだか明治維新から13年前の出来事です。今から160数年前、それで石油を使える、それまではクジラの油、原油を使って機械のグリース、その潤滑油にしてたんですけども、そうじゃなくて、インディアンが使ってたあの油を精製して使えばいいんだということになって、そこでオイルというものが見出されました。そして1870年にスタンダードオイルという会社がロックフェラーによって作られてきました。19世紀の半ばでしたら、例えば1840年にアヘン戦争ってありますけれども、それはイギリスの蒸気船、軍艦の蒸気船が中国のジャンク船、帆船を叩き潰すという形で2年間戦闘が繰り広げられました。まだ石油の船っていうのは出てなかったんですけれども、第一次世界大戦の直前になって、石油を石炭に混ぜて軍艦にするというのが始まって、石油船だけで動く軍艦というものがその頃にちょうど登場してきました。そのことに敏感だったのがイギリスのチャーチル、そしてアメリカの海軍でした。自動車においては1908年に T 型フォードという大量産自動車が生まれますけども、石油を使ってパワフルな燃費のいい移動が可能になりました。それで第二次世界大戦はそのまま石油を使った、石油に依存した戦争、タンク、軍艦、飛行機、空母、そういうものでもう総力を挙げて相手の国を叩きのめすという戦争をもう全力でお互いがやって殺し合ったわけです。その裏にはそれを支配している人たちがいました。アメリカが独占的に第一次世界大戦では石油を供給していました。で、そのアメリカの石油のほとんどはそのロックフェラーが握っていました。戦後どうしたか。もう戦争は部分的にしかできない。どうやって支配するかというと、日本人であれば日本人に石油で家を建てさせよう。バッグ、移動するバッグ、服、石油を使わせようということになりました。で、そのためには何が必要かというと、全世界で、もう本当に衣類とか、バッグとかで重宝されていた繊維素材がありまして、麻と言います。麻を危ないものだというイメージにして、法律上禁止させるということに成功しました。日本では今大麻を自由に生産することはできません。日本だけでなくて、大麻を自由に使えるカナダとか南米の一国とか、そのぐらいしかありません。で、世界はもうバッグといえば石油製品、ということになりました。マリファナ、薬物は危ないという情報操作によってと、僕勝手に私は信じてるんですけども、石油を売るための世界づくりがなされました。もし麻がそのままあったら、ポリエステルナイロンの石油製のバッグが売れなくなってしまうからです。で、それは漆喰に関しても同様で、コンクリートの上に石膏ボードを置いて、ビニールクロスを貼るというふうにさせたので、伝統的な土壁とかですね、塗り壁というものがどんどん廃れてきました。今現代建築はペットボトルの中でのペットボトルで生活するペットボトルハウスというふうにも言われています。私たちもこうペットボトルの中で寝泊まりするのが現代人になってきています。子供に落ち着きがなくなったと言われています。若者が切れるようになったとも言われています。新築の家に住み始めた新婚夫婦が刃物を振り回して離婚する事件が多発するようになりました。シックハウス症候群にかかる人が増えました、というか生じまして、 いろんな人がそれにかかりました。裏に誰かがいるということです。そういう石油を支配する人だけでなくて、枯れ葉剤を作って今遺伝子組み換えの種子を売っているモンサントという会社、死の商人と言われているデュポンという会社、いろんな強欲企業がうごめいています。それで各国政府は何をしているかというと、それらの強欲企業から代表者を派遣されて、その人たちの意見を吸い上げて、国の政策を定めています。市民が選挙でそれで選ばれて自分たちの意見を反映する代議士が国政を決めるという時代はもう党のとっくに終わっています。アメリカではすでに市民が奴隷になっています。現政権も日本も現政権もこれを推し進めたいと強く願っている節があります。国際ジャーナリストの堤美香さんが昨年出した幻冬舎新書の517番、日本が売られるという本には次のような事実が書いてあります。水と安全はただ同然、医療と介護は世界トップ、そんな日本に今とんでもない魔の手が伸びている。水や米、海や森、農地、国民皆保険や公教育、食の安全や個人情報など日本が誇る貴重な資産に次々と安価な値札がつけられ叩き売りにされている。市場開放、成長戦略の美名のもと、アメリカ、中国、EU に密かに私たちの国は売り飛ばされている。本を読むと本当にがっかりすることがたくさん書いてあります。それで私たちはそういう今の現代の問題に直面して街頭に出てデモ活動をすればいいのか、どうやってこれをこう乗り越えていったらいいのかということになります。で、今日の6章を見ると私たちはすでに2000年前十字架のイエスと共に死んでしまったんだっていうふうに書いてあります。自分たちの罪の問題、自分自身の罪の問題だけでなくて、あらゆる問題から解放されてるんじゃないかと読むことができます。努力して自分の力でこういう問題をなんとか乗り越えていこうというふうには聖書は読めません。死んでしまってイエス様から新しい命をいただいて、神様の恵みをいただいて生きていこう、そんなふうに聖書が読めてきます。全能なる神の力とご計画に期待を寄せよう、そんなふうに聖書は訴えています。恵みを受け取ること、例えばどういうことかというと、じゃあ牧師館の建設をしようとしたら化学素材避けてこういう体にいい漆喰で作ろうじゃないか、もしできれば職人さんに任せないで自分たちでできることあれば自分たちでもやろうじゃないか、でもし今度創価教会が新しい礼拝堂を建てることができれば、化学物質とかをこう退けた自然素材で日本の良さを、アジアの良さを、世界の良さを取り戻すような形で作って、そういうことをアピールしていくことができるんじゃないか。でそうする中で一人暮らしの老人とか貧困に苦しむ子どもに食べ物を提供したり、貧困に苦しむ子どもの勉強の面倒を見たり、そんなこともできるんじゃないか。主の恵みを受け取る中で自分たちできることをしていくことができるんじゃないかというふうに思います。でそうする中でイエス様の福音、良い知らせ、共に十字架で死ねば問題から解決されて新しい命をもらえる、そんなことも伝えていけるんじゃないかと思います。でそうする中でさらに新しい世代のリーダーを聖書の御言葉によってこう育てていくことができるんじゃないかと思っています。世界の問題、強欲企業の作り出した課題、そういうものを追求するには世の中にはいろんな団体がすでにあります。同じことをやっても教会はもっとよくできるというところまでいかないかもしれません。自分たちにできることが あります。神様に委ねられた特別な働きが教会にはあります。それは私たちもイエス様と共に死んで命をいただいて、神様の祝福をいただいて生きる、恵みによって生きるということを私たち自身が実践して、そして証人となって世の中に伝えていくことです。人間のあらゆる問題は私たちの心を蝕む罪から出発しています。この問題の根本を解決できるのはイエス様の十字架だけです。そしてそれを伝えるのは世の中、教会だけです。私たちこのようにして苦しいこの現代の社会にあっても、ただただ自分たちの努力でそれを乗り越えようとするのではなくて、神様からの恵みをいただいて共に力を合わせて希望を持って立ち向かっていくということではないかと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちの強欲が元で現代社会はさまざまな問題に囲まれています。しかし自分たちの力ではこれを解決することができません。あなただけに期待します。あなたが私たち教会の上に豊かな愛と恵みを注いで、お互い励まし合い、神様に期待しなさいと語りかけてくださっています。私たちそれに応えたいとここに立ち、あなたの皆を賛美するために集まりました。どうか世界の教会がイエス様の恵み、そして自分たちがすでに罪から解放されているという事実に目が開かれて、人間の力ではなくあなたのご計画、あなたの恵みによって世界が変えられていることを期待し、日々を歩むことができますように。御言葉に従う私たちがイエス様を証しする器に成熟していくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。